します。それではですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日の御言葉はレビ記の7章の22節から27節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方はすべて牛、羊、ヤギの脂肪を食べてはならない。自然に死んだ獣の脂肪及び引き裂かれた獣の脂肪は様々なことに使ってもよい。しかしそれは決して食べてはならない。誰でも火災として主に捧げる獣の脂肪を食べるならば、これを食べる人は民のうちから断たれるであろう。またあなた方はすべてその住むところで鳥にせよ獣にせよ、すべてその血を食べてはならない。誰でもすべて血を食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう。アメン。今日はこのところから命の価値ということで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。イエス様は時々非常に簡単な、また分かりやすい例え話を話されることがたびたびありました。その一つとして豊作になったお金持ちの話というのは非常に有名な話だと思います。皆さんもよく聞かれたことがあるのではないかなと思います。その話の大筋を話すと、ある金持ちの畑が豊作になりました。そしてこの金持ちは心の中で心配をするんですよね。どうしようかなと。私の作物をしまっておくところがない。たくさんの収穫があったものですから、その作物をしまっておくところがないと言って彼は悩んでいたんです。そしてついに彼は言いました。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建てて、そこに穀物とか食物をですね、しまい込んでしまおうと。そして自分の魂に言おう。お前には長年の食料があるからもう大丈夫だよって。だから安心して飲んで食べて楽しもうじゃないか。この金持ちはそのように言いました。でも神様は彼に言われました。愚かな人よ。神様はこの金持ちに対して、あなたは愚か者だと言われました。あなたの魂は今夜のうちにも取り去られてしまうでしょう。そしたらあなたが用意したものは一体誰のものになるんですか。イエス様はこの例えの最後に語られました。自分のために宝を積んで神様に対して富まないものはこれと同じである。現代訳聖書では最後の言葉がこのように語られております。それは神様を意識しない蓄え方をしているからです。ここで言われていることは、宝を蓄えること、食料を蓄えること、そして飲んだり歌ったり楽しんだりすることが悪いと言っているわけではないんです。もしそのようなことが悪ければ、私たちの人生は貧しく暗く、そのような人生を生きていかなくてはいけない。神様はそのようなことを責めておられるわけではない。神様を意識しない蓄え方が愚かだと言われているんです。じゃあ神様を意識しない蓄え方とは何か、反対に神様を意識する蓄え方とは何か。同じ蓄えでも神様を意識する蓄え方と意識しない蓄え方がある。そして意識する蓄え方は賢いものであり、意識しない蓄え方は愚かなものだとイエス様は語っておられます。この例え話の中心的な主題は何点かあると思いますけれど、その1点目として、イエス様が最後に語られたように、神様を意識しない蓄え方をする者の愚かさです。言い換えれば、 自分の人生設計にイエス様を入れていないということ、計画を立てるということは決して悪いことではない、いや計画を私たちは立てなくてはいけない、でもその計画の中にイエス様がおられない計画は虚しいということです。2点目として、目に見える食料によって彼は生涯における安心と保証を得たように錯覚をしました。大豊作だったので食べるものも飲むものも自分が生きている間ずっと大丈夫だからもう安心だと彼は思いました。言い換えるならば、自分の命の保証が食べるものによって見えるものによって保証されたかのように彼は錯覚をしました。1点目も2点目も彼にとっては大きな失敗であります。でも彼の最大の失敗、また最大の間違いは、自分が主権を持っているんですか、それとも神様が主権を持っておられるんですかということを間違ってしまったということです。彼はこの御言葉を見ると何度も何度も語っております。私の作物、私の蔵、私の魂、私の食べ物ですよ、これは、これは私の蔵ですよ、これは私の魂ですよ。でも実際は何一つ彼のものではないということを知っていただきたい。彼に任されたものではあるけれど、彼から出たものではないということです。それは私たちも同じですよ。アメンでしょうか。神様が与えてくださった作物であり、神様が建てることを許してくださった蔵であり、神の御手の中にある魂です。自分の魂とんでもない、自分の食べ物とんでもない、私が建てた蔵とんでもない、神様の許しがなかったら私たちは何一つ得ることができない、何一つすることができない。私たちはそのことを忘れてはいけないと思います。イエス様はこの例えを通して神様を意識しない生き方の愚かさを教えておられます。でも今日私たちはイエス様が語られたことをよく理解して、愚かなものではなくて賢いものとして神様の主権を認めながら生きていくものでありたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちの人生の中でこれは私のものと言い出した時から、私たちの信仰はずれていきます。間違いなくずれていきます。私たちは与えられているものに対して最大限愛情を持たなくてはいけません。大切に使わなければなりません。任せられているものとして正しく管理しなくてはいけません。でもそれに執着してはいけない。神が手放しなさいと言われたらいつでもはいと言える準備をしておかなくてはならないんです。それが信仰の準備であり、私たちに与えられている主権をしっかりと見分けているものの姿であるということを知らなくてはいけないと思います。以前にも何度かお語りしていると思うんですけれど、先ほどもお語りしましたけれど、食べたり飲んだり楽しんだりすること自体が悪いわけではない。私も食べること大好きです。飲むことも大好きです。飲むといってもこんなじゃないですよ。コーラ飲んだりするの大好きです。楽しんだりすることも大好きですよ。それ自体が悪いというわけではない。イエス様はどんなに十分な食べ物や飲み物、また人生を謳歌するような楽しみがあっても、それ自体が私たちの命を保証するものではないということを教えておられるんです。私たちにとって最も大切なのは私たちの命を保証してくれるものです。アメンでしょうか。 たくさんの食べ物を持つことも素晴らしいことです。たくさんの楽しみを持つことも素晴らしいことです。たくさんの飲み物を持つということも素晴らしいことだけれど、でももっと素晴らしいことがある。それは私たちの命を保証してくれるものですよ。私たちの命を保証してくださるお方ですよ。そしてそのお方はただイエス様お一人であるということを知っていただきたいと思うんですけれど、アメンでしょうか。最も大事なお方であるイエス様を抜きにして2番目3番目のものを追い求めるということは虚しいと言わなくてはいけないと思います。私たちの命に影響を与えてくださるイエス様を抜きにして2番目3番目4番目のものを一生懸命一生懸命追い求めているものの姿がなんと虚しいことか。一番大事なものを忘れていて、一番大事なものが抜けてしまっていて、一番目のものを求めた時に、いやイエス様を求めた時に私たちの必要の全てがそのお方の中にあるということを信じていただきたいと思います。これを求め、あれを求め、これを探し、何とかしなくてもイエス様の中に私たちの必要の全てが揃っているんです。イエス様は全てをお持ちですよ。レビ記の7章の26節から27節にはこのような御言葉があります。またあなた方はすべてその住むところで鳥にせよ獣にせよすべてその血を食べてはならない。誰でもすべて血を食べるならばその人は民のうちから絶たれるであろうとあります。聖書には何度も血を食べてはいけない、血を飲んではいけないと語られている場所があります。またレビ記の17章の11節を読むと、肉の命は地にあるからである。あなた方の魂のために祭壇の上で贖いをするため私はこれをあなた方に与えた。地は命であるゆえに贖うことができるからであると語られています。当時地は命そのものであるとみなされていました。人が神様の前に罪を犯すならばその人は死をもって罪の贖いをしなくてはならなかったんです。レビ記でですね、もう何度も何度も何度も語っていることなのでもうご存知だと思いますけれど、人が罪を犯した時には命をもって贖わなければならない。でも神様は人の命の代わりに動物の命を代償として殺すということをされました。すなわち動物の死が人の命の代わりになったという意味です。命と同等に扱われる死というものはですね、命と同じように尊いものだったのでそれを口にしてはいけない、口にすることは許されてはいない。レビ記の7章の23節から25節には動物の脂肪を食べてはいけないと語られております。以前にも語りしましたけれど、脂肪は生贄の肉の中で最も良い部分ですよ。最も良い部分です。ですから動物の脂肪は神様のものというふうに決められていました。これは形式的なことではなくて神様の前に出る者の心の姿勢を表しているものです。生贄の中で最も良い部分、それは脂肪です。そしてその脂肪は神様のものであって人が取ってはいけない。私たちは神様の前に出るときに自分が持っているものの中で最高のものは神様にという信仰を持たなくてはいけないと思います。最も良いものは自分に、最もいいものは私のもの、そして まあこれ別にいいかなというものは神様に、最も良いものは神様のものです。これが私たちの信仰者クリスチャンの姿だと思います。神様は脂肪は食べてはならないという戒めを通して最高の部分を私たちが握りしめていて自分のもののようにして食べてはいけないと言われたんです。非常に大事なことをお話ししているつもりです。これは一番良いものだと思っているものを自分のものにしてはいけない。すべて神様から出たものであり、神様の恵みであります。神様から出たものは神様にお返ししなくてはいけないんですよ。そうじゃないですか。神様から出たものは神様にお返しするんです。私たちの持っているすべてのものは、私たちのものは何もないじゃないですか。アーメンですか。本当にアーメンですか。私たちの持っているものは何一つとして私たちのものではない。神様から預かっているものです。神様から預かっているものであるがゆえに、聖書は何度も御言葉を通して私たちに良き管理者になりなさいよと語っているのはそのためですよ。私たちに必要なのは正しく管理することです。正しく管理できないものに神様は次から次へとものを与えるはずがないでしょう。そんなこと絶対にありえない。絶対にありえないでしょう。今与えられているものでさえ管理できないものがもっと与えられたらどうなりますか。パニクるだけですよ。テンパるだけです。どうしようどうしよう、あこっちのものこっちに、あこっちのものこっちに、あ何も変わってない、何も変わってない、1週間も2週間も何も変わってない。私たちは神様に、主をどうぞ与えてください、与えてください、与えてくださいと祈ります。力ください、癒しください、祈る力ください、いろんな求めを神様にします。でも私たちが神様の前に求める前に、今すでに与えられているものを正しく管理し納め用いることができているのかどうかということをしっかりと吟味しなくてはいけないと思います。それは非常に大事なことであります。今日ちょっといろいろと御言葉が出てきますけれど、民数記の35章の31節の中には、故意に人の命を奪った殺人者から、故意というのは知ってでですね、知らないでではなくて知ってで、人の命を奪った殺人者から贖い代を取ってはならないという御言葉があります。贖い代というのは償い金、損害賠償のようなものであります。神様は聖書の御言葉を通して、わざと人を殺したその命に対してお金で解決をしてはいけないと言われました。あくまでも命には命です。それほど命は尊いものであるということを知っていただきたいと思います。旧約聖書の中でよく目には目、歯には歯という言葉がありますよね。ある人はあの言葉をやられたらやり返せとね、いうふうに取っておられる方もおられるんだけれど、あの御言葉の本意、真意というものは、やられたこと以上にやり返してはいけないということの意味です。目をやられた人は目を持ってあがなってもらいますよ。それ以上はしてはいけない。歯をどう取られるかわからないんだけど、歯を損傷した人は歯を持って償う以上のことはしてはいけない。でも時々私たちは歯を折られたらですね、何くそーと言ってですね、もうそれ以上のことやってしまう。 それが私たちですよ。だから神様はそのことを知っておられるので、目には目、歯には歯、命には命というふうに定められました。イスラエルのためにはこのように命に対する特別なこだわりがありました。でも現在私たちの命の価値は随分軽くなったように思います。連日ですね、殺人事件が起こり、先日もですね、アメリカだったでしょうかね、黒人差別ということで教会が襲われて多くの黒人が亡くなりました。命が非常に軽く扱われている、これは非常に悲しむべきことだと思います。社会的にもそうですし、また自分自身に対しても自分の命の価値というものが非常に軽く扱われているのではないかなと思います。皆さんどうでしょう、私たちが自分の命ということに対してどれくらい考えたことがあるでしょうか。自分が大きな病になったかもしれないと思ったその時には、自分の命、自分の死、自分の生というものに対して真剣に向き合われたと思います。また 3.11 と呼ばれる震災の中で多くの人たちの命が失われていくその姿を見た時に、私たちが生きるということはどういうことか、死ぬということがどういうことかということを真剣に考えたと思います。またある時には誰かの葬儀に出た時に、自分の死、また親の死、愛する者の死というものを真剣に考えるということもあるでしょう。でもそのような時以外、私たちは自分の命、自分の魂ということに対してどれくらい真剣に考えているのでしょうか。私たちはどれくらい自分の命、魂ということに対して考えているでしょうか。また今も転んでいくその霊と魂を思って、どれくらい心を痛めているでしょうか。私たちが教会に来て救われて神の子になって賛美して喜んでいるそのことと同じぐらい、いやそれ以上にまだ救われていない魂がいるというのに、その魂に対してどれぐらい重荷を持って悲しみを持って私たちは祈っているでしょうか。命の価値があまりにも軽すぎて、魂の価値があまりにも軽すぎて、私たちはそのような祈りをすることすらできない。私たちの思い煩いの大半がもし目に見えるもの、物質的なもの、この世の幸せのためのものであるというならば、私たちの命、私たちの魂はこの世のものよりも劣るということです。私たちの考えていることが自分の命のことよりも、自分の魂のことよりも、何を食べようか、何を飲もうか、どこに住もうか、どこに行こうか、何をしようか、そのことを考えているというならば、私たちの命は私たちがしようとしていることよりも軽いということです。改めて考えていただきたいと思います。私たちが今こだわって思い患っていることは、命や魂よりも大事なことなんでしょうか。私たちに与えられている24時間という時間の大部分を占めているのはどのような思いなんでしょうか。一体何が私たちの時間を占めているんでしょうか。私たちの心を占めているんでしょうか。何を思い患っているんでしょうか。何を考えているんでしょうか。何を悩んでいるんでしょうか。自分の魂や命のこと以上に、私は思い患う、またよく考えるということは決して悪いことだと思わない。考えない人よりは考える人の方がいいですね。いや、そうじゃないですか。何か一緒に仕事をしようとするとき、何か一緒に働きをするというときですね、考えないで、あやるやるやる、あやらないやらないやらない、こんな人と仕事してたらもう 本当にしんどいですよ。でもよく考えると素晴らしい才能の一つだと思います。私もどちらかといえばよく考える方です。考える方に見えないかもしれないけれど、私もよく考える方です。こう見えても、でも考えるということは一つのプロセスであって、それが目的であってはならない。私は考えていますということが目的であってはならない。私は考えています、考えています、考えています、考えていることが目的ではなくて、考えることを通してその全ての道が神様につながっていかなくてはいけないんですよ。私たちの考えるその全ての行く先が神につながっていかなくてはいけないんです。神ならばどうされるだろうか、神ならばどの道を選ばれるだろうか、神ならばどの選択をされるだろうか、神ならば行けと言われるだろうか、神ならばとどまれと言われるだろうか。私たちは神の思い、神の視点、神の考えを持って歩んでいかなくてはいけないと思うんですけれど、アメンでしょうか。マタイによる福音書の6章の25節から30節の中には、何を着よう、何を飲もう、何を食べよう、心配するな、その御言葉がありますよね。そして最後に、ああ信仰の薄い者たちよ、とイエス様が語られた御言葉があります。今時間の関係で読みませんけれど、私たちはこの御言葉を聞いて、多くの人々は励まされますよ。空の鳥を見なさい、空の鳥、つむぎもしない、何もしない、ただ飛んでるだけだけれど神様養っているでしょ。あなた方はそれよりも勝っているんじゃないんですか。空の鳥でも養ってもらってるんだから、ああ大丈夫大丈夫、慰められますよね。野の花を見なさい、この花の一つでさえもソロモンもこの花ほど着飾っていなかった。私たちはそれを聞いて、ああそうか、この花さえも神が養っておられる、ああ私も大丈夫、そう思うでしょう。慰められますよね。鳥を覚えておられる神様、草を覚えておられる神様、そして私のことも覚えておられる神様、だから大丈夫。私たちはいつもそこでとどまっているんです。いつもそこでとどまっている。イエス様はこの御言葉の最後に何と語られましたか。ああ信仰の薄い者たちよ、空の鳥でさえ養っているのに、それでも私を信じることができないんですか。ああ信仰の薄い者たちよ、野の花でさえこんなに素晴らしく着飾っているのに、それでも何を着ようか何を食べようかと心配しているんですか。ああ信仰の薄い人たちよ、この御言葉は慰められるという御言葉ではなくて、あなた方の信仰はどうしてそんなに薄いんですかという御言葉です。私もそうです。私にも語られている言葉であります。今日皆さん知っていただきたい、今私たちが信じている神様はアブラハムを祝福された神様ですよ。イサクに平安を与えられた神様です。ヤコブを繁栄させられた神様です。その神様を今日私たちは私の神様と言えるということがいかに尊いことであるかということを知らなくてはいけないと思いますよ。それだけではない、彼らでさえも呼ぶことができなかった、私のお父さんと呼べるこの祝福が与えられていることを心から感謝したいと思います。イエス様が語られました。まず神の国と神の義とを求めなさいって。神の国って何ですか。イエス様ですよ。神の義とは何ですか。イエス様が語られた言葉です。最後になりますけれど、レビ記は継続して人の罪の身代わりとして動物が捧げられています。罪ある人間の命を贖うために命の象徴として動物の血が祭壇の上に流され続けてきました。でも ヘブル書の中に語られているように、いくら動物の血を流してもそれは不完全なものですよね。不完全なものです。完全に私たちの罪を取り除くことはできない。私たちの命を贖うためには全く傷のない人間の血が必要でした。だから神が人となってこの地に来られて、十字架にかかって血を流してくださったんです。私たちの命は、また魂は決して安っぽいものではないということを知ってください。イエス様の命を捨てさせてまでも得たいと神様が願われた命です。自分で自分のことをどのように思うかは自由です。私のようなものがとか、私も生きてても死んでても関係ないわとか、何の価値もないわとか、どのように言うのも勝手です。でも神様はそのようには見ておられない。イエス・キリストを十字架の上で殺してまでも生かしたいと思われたその命が今皆さんの命です。今日神様によって与えられた命をどう使いますか。その命の価値をどのように表しますか。それらすべては私たちに委ねられています。キリストの死の代償としていただいたこの命をどうかキリストの栄光を表すために用いていただきたい。キリストの香りを放つものであっていただきたい。イエス様の命が今私たちの中に脈々と流れているということを忘れないでいただきたい。命をどのように使うか、それが使命です。今日私たちの人生が使命に生きるものであっていただきたい。そして使命が与えられていないものは一人もいない。いや、私には使命がない、どのような使命が私には与えられているのかわからないという方がおられるならば、わかるまで祈ってください。神は必ず教えてくださいます。教えてくださいますよ。もうメッセージ終わりますけれど、有股屋のヨセフでしたかね、イエス様が死なれた後にその遺体をね引き取りに行かれた方です。有股屋のヨセフ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、四福音書全部に記録されている人です。彼は聖書を見ると隠れクリスチャンでした。隠れクリスチャン、自分の信仰でさえも表明することができなかった人です。自分クリスチャンやねんということも言えなかった人、教会の話していてもクリスチャンの話していても聖書の話していても遠く離れて興味はあるけれど自分のことは表明できないような、そういう人でした。でもそんな人でも使命が与えられていました。それはイエス・キリストの遺体を引き取るという使命でした。彼はどこからそんな勇気が出てきたかわからないけれど、ピラトの前に行ってどうぞ私にイエス様の遺体を引き取らせてくださいと彼は言いました。そう言わせたのは神様です。その時、その瞬間、彼の使命の時が来たんです。そして彼の使命が来た時に彼は神によって押し出されました。いや、私にはそんなことできない、私にはそんなこと無理だ、いや、そんなこと、私は隠れクリスチャンだから自分がクリスチャンだということも言えない、そのような人でも神が今この時この瞬間用いたいという時には この人どうしたんやろうっていうような力が与えられることを心から感謝します。それは天からの力です。私たちの中から起こってきたものではない、神の力です。だから私たちは神の使命を待ち望んで歩んでいくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い名をあがめます。今日このようにして共に御言葉を分かち合い、あなたの皆を褒めたたえることができたことをありがとうございます。神よ、どうぞ私たちがあなたによって与えられたこの命を尊いことのために用いることができるように、たった一度の人生ですから、どうぞ私たちが悔いなくあなたの前に神の栄光を表し、世の光地の塩としてキリストを証しするものとして用いてくださいますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。